の言葉、主に感謝し皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え、そのすべての苦しい御業を語れ。主の聖なる皆を誇りとせよ。主を慕い求める者たちの心を喜ばせよ。主とその御力を尋ね求めよ。絶えず御顔を慕い求めよ。アーメン。
アーメン。
では賛美を捧げましょう。どうぞお立ちになれる方お立ちください。聖歌の89番を持って賛美します。
賢い
それではこの朝も詩編の朗読をいたします。今日の朗読詩編は詩編の第73編から抜き出してあります。手法をお持ちの方は手法の裏に、またスクリーンでご覧になる方はスクリーン2ページあります。一番最後のところは、太字のところは全員で声を合わせます。細字のところを司会者が、太字のところを皆さんで交互に読んでいき、一番最後の太字のところは全員でいつものように声を合わせることにいたしましょう。それでは朗読いたします。旧約聖書詩編より第73編。まことに神はイスラエルに、心の清い人たちに慈しみ深い。
しかし私自身はこの足がたわるそうで、
私の歩みは滑るばかりだった。
それは私が誇り高ぶる者を妬み、暗ずる者を栄えるのを見たからである。
見よ、悪者とはこのようなものだ。
彼らはいつまでも安らかで富を増している。
私はこれを知ろうと思い巡らしたが、それは私の目には苦役であった。
私は神の聖所に入り、ついに彼らの財布を悟った。
まことにあなたは彼らを滑りやすいところに置き、
彼らを滅びに突き落とされます。
まことに彼らは瞬く間に滅ぼされ、
突然の恐怖で滅ぼし尽くされましょう。
あなたは私を悟して導き、
後には栄光のうちに受け入れてくださいましょう。
天ではあなたのほかに誰を持つことができましょう。
地上ではあなたのほかに私は誰をも望みません。
この身とこの心とは尽き果てましょう。
しかし神は常しえに私の心の身は私の分の土地です。
しかし私にとっては神の近くにいることが幸せなのです。ご一緒に。私は神なる主を私の酒どころとし、あなたのすべての御業を語り継げましょう。アメン。それでは祈りの時を持ちましょう。はじめにこちらで祈らせていただきます。手に続いておのおの黙祷のうちに、神をあがめ、罪を告白し、許しを受け取り、重荷を神様に委ねて、心の願いを祈り求めるひとときを持たれますように。祈りましょう。ハレルヤ、天の父なる神様、この朝も、あなたが私たちをこうして一つところに集わせてくださって、私たちの心にあなたが、御言葉の光を与えてくださりますから感謝いたします。私たちはすぐ一週間この地上を歩んでまいりました。この地上では重荷があり、課題があり、また自分の罪に気づかされることもあり、自分の弱さに絶望するような思いになることもあります。しかし主よ、私たちの望みはあなたにあります。あなたこそ私たちの救いであり、あなたこそ私たちの望みであります。私たちはあなたと共にあるということを望んでおります。天においても地においても、あなたが私たちのすべてのすべてであってくださいますように、私たちがあなたを自分自身の酒どころとし、あなたのすべての御業をこの目で見、そしてそれを語り継げるものとされますように、どうぞ私たちの心をあなたが導いてください。私たち一人一人に与えてくださった聖霊なる神が私たちを満たし、そして私たちからあふれ力づけて、そしてどうぞ私たちの人生をあなたの願われるようなイエス・キリストの似姿にまで作り変えていってくださいますようにお願いいたします。どうぞ この御里の教会をあなたが祝福してください。また地上のすべてのキリスト教会をあなたが祝福してください。そしてどうぞそこに聖霊の豊かな満たしと、そしてあふれる力が本当にどこの教会にあっても満ちあふれ、クリスチャン一人一人が本当に御霊に燃えてあなたに仕えるものとなれますように、どうぞこの胸にあなたが御霊を豊かに注ぎ、一人一人を満たし、そして力づけ、あなたの使命のためにまた新しい習慣に踏み出していくことができますように、どうぞお整えくださいますようにお願いします。重荷を負っていらっしゃる方があるならば、どうぞその重荷をあなたが取ってください。あなたは人を変えることがおできになります。罪があるならばそれをあなたの前に本当に忌み嫌い、そしてそれを投げ捨てることができるように、どうぞその罪をあなたに告白してあなたの許しを受け、どうぞイエス・キリストの御霊が私たちの心を支配するようにしてください。あなたの愛を私たちのうちに増し加えてください。私たちは愛の乏しいものでありますが、主よ、あなたが私たちをまず愛してくださったから、私たちもまたあなたの愛を受けて愛するものとされますように、どうぞ私たちの心にイエス・キリストの愛を豊かに示してくださいますようにお願いいたします。続く一人一人の祈りが、主よ、あなたの御前に本当に香り高い祈りの香として捧げられますように、そして一人一人が心を開いてあなたの前に偽らざる心で、あなたの願われるような霊と誠による本当に全身全霊をかけた偽りのない心で捧げる礼拝を捧げられますように導いてください。感謝して御手に委ね、イエス様の尊いお名前で祈ります。アーメン、
アーメン。
それではしばし祈りましょう。恵み深い天の父よ、あなたがあなたの子供たちの祈りをこのように受け入れてくださることをありがとうございます。またあなたの身にあって私たちの主イエス様が私たちのために取りなしをしていてくださることを信じ感謝いたします。祈られた祈りがあなたに届いており、そしてあなたからその祈りの答えが各々に届きますように、そして主よ、ますます私たちの心があなたをしたい、 あなたを愛し、そしてあなたから受けた愛をもって互いに愛し合う群れとなれますように、どうぞ豊かにあなたが御霊をお与えください。感謝してあなたの御手に委ね、イエス様の尊いお名前でお祈りします。アーメン。
アーメン。
はい、では今日のメッセージのための聖書箇所をお読みします。今日は新約聖書マタイの福音書の16章の13節から21節までをお読みいたします。ずっとマタイの福音書の連続公開説教を続けてきました。で、あんまり私トピカル説教っていうか主題説教っていうんですか、あるテーマについての説教をこう講談で礼拝ですることはあんまり多くはないんですが、また連続公開に戻る前にここで私たちのエクレシアというシリーズで何回かに分けて教会のことを学んでみたい、そしてそのように導かれましたので、今日はマタイまたやんのってマタイ終わったところだと思ったらまたマタイかということでびっくりされた方もあろうかと思いますが、今日はマタイの福音書の16章だけ抜き出して、そしてそこを手がかりに主の教会について考えてみたいと思います。まあ、最初私たちのエクレシアって書いてね、あ、なんか美味しそうって思ったかもしれない。エクレアじゃないから、教会っていう翻訳されている聖書の言葉がエクレシアなんですね。で、このエクレシアっていう言葉がエクレシアですが、この言葉がもともとは教会っていう意味じゃ、日本語の教会っていう意味じゃなかったっていうことなんですね。まあ、福にちょっと一つ進めていただけますか。はい、エクレシアっていうのはもともと神様に呼び出された人々っていう意味なんです。神様によって呼び出された人たちっていう意味なんですね。だから教える集会じゃないんですよ。日本語で教会っていうと何か教えてる会なんだなと思う。で、教会っていうとこういう建物をイメージする方も多いし、まあ、もちろん建物があることが多いですが、別に建物なくてもエクレシアはエクレシアなんです。人々だから、神様の召しに呼び出しに従ってそれに応えて集まった人たちのことをエクレシアっていうんですね。まあ、そういうことで私たちのエクレシアっていうのは洋菓子の話じゃなくて私たちの教会についてのシリーズになります。あ、じゃあ御言葉にちょっと戻ってください。それでは今日の聖書箇所を読みします。マタイの福音書16章の13から21をお読みします。犬ですね。トントントントン。はい、それではお読みします。マタイ16の3、13。さてフィリポカイザリアの地方に行かれた時、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子を誰だと言っていますか。彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だとも言っています。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナシモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父です。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、あなたが地上で解くならそれは天においても解かれています。その時イエスはご自分がキリストであることを誰にも言ってはならないと弟子たちを戒められた。その時から イエス・キリストはご自分がエルサレムに行って長老、祭司長、立法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、そして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。ここまでです。今日は、私たちのエクレシアということで、3つのポイントでお話をしたいと思っております。今日のポイントですね、1つ目はまず教会って何なんだろうということの、一つ目のポイントとして、イエス様のことを救い主、また主と信じる人たちが集まったもの、それが教会なんだということですね。これ、まあ、私たちは、まあ、いつもそう言ってますから割と当たり前だと思うんですけれども、世の中の人は教会って何だか分かんないと思う。キリスト教っていう宗教をやってる人たちで、なんかあそこに建物を建ててやってるんだなって、そういう感じがあると思います。でもクリスチャンはイエス様を救い主、また主と信ずる者たちが集まったものなんです。それがクリスチャンであり、それがエクレシア、教会なんですね。でその時に私たちは、エクレシアは神様がそれらの人々を、そのような信仰を持つ者を呼んでらっしゃるんだっていうことをですね、一つ確認したいと思います。2番目に、そのエクレシア、教会は主によって建てられる主の教会なんだということです。教会って、いやうちの教会建てたのはペテロ建設だけどとかねここの街道はそうだけど、でも教会の主はイエス様なんですよ。そしてそれは主によって建てられる。で建てられるったってこの建物じゃないですよ。これイエス様大工だけど、大工の息子だけどイエス様がトンテンカンやって作ったんじゃないから、この建物ね。エクレシアは私たちなんです。だから私たちがエクレシアとして、教会として建て上げられていく、つまり私たちがクリスチャンとして成長していくのはイエス様がやってくださることなんだっていう。はい、3番目のポイントですね。そしてそのことをしっかりと確認した教会は、聖霊によって主の栄光を表すようにと言われている。この信仰告白がなかったらイエス様は十字架と復活を弟子たちに教えなかったんです。21節の時に、その時からって書いてありますね。その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って、受難して、十字架にかけられ3日目によみがえるということを、この時から弟子たちに教えたんです。つまりこのこと、この確認がされて、それで初めて主の栄光のことが、弟子たちにこう託されたっていうこと。イエス様の十字架と復活のことが弟子たちに託されるには、この確認がどうしても必要だったっていうことです。私たちはこの御里で、教会をこのように集いを持っています。そして私たちはイエス様を救い主、また主と信じる者たち ですよね。イエス様によって救われたっていう人、多分手挙げろっていうのなんだけど、全員そうだと思います。そしてイエスは主だと信じてるよね。イエス様は私の人生の主です。主がこう仰せになったら私はそれに従います。主ってそういうことでしょ。主イエスキリストだったら、あの方が主なら私たちはしもべじゃないですか。私たちは主のしもべですよね。主のしもべ、はしためですよね。そうだったら私たちがそのように信じ受け入れてるっていう納得があって、ここに集っていて教会なんです。イエス様は弟子たちに、あなた方は私を誰だと言いますかと質問されました。周りの人はいろいろ言うだろうと。イエス様、社会改良家、イエス様、ある素晴らしい教師、イエス様、 まあ、いろんな偉人とかね、愛の人とかね、いろんな言われ方します。でも私たちがイエス様についてどう言うか、つまりどう信じその方をどう受け入れているかっていうのは、救い主また主と信じているかっていうことなんです。ペテロは答えました。これペテロだけ の答えじゃないです。イエス様についてきた弟子たちを代表してシモン・ペテロがそう答えたんです。あなたは生ける神の御子キリストです。救い主であり、そして生きている神の御子です。神の御子、とんでもないご告白をしたんですよ。つまりイエス様はこの万物の支配者、そして救い主である父なる神と同じ方なんだと、そういう信仰をペテロが告白したんです。それは弟子たちみんなの信仰でした。周りの弟子たちもんだんだんだって、ね、言ってたと思うんですよ。そうそうそう、ペテロ言うこと言うんですね。そうなんですよ。そしてペテロがそのように告白したときに、イエス様は教会を建てるっていう話をされた。18節をご覧ください。では私もあなたに言いますと、あなたはペテロです。これシモンのあだ名ね。もともとはシモンという名前なんですよ、ペテロは。だけどイエス様に石ころちゃんっていうあだ名をつけられたんです。ペトロスっていうのは岩じゃありません。もともとのギリシャ語のペトロスっていうのは 石だっていうことです。小石なんです。あなたはペテロです。じゃああなたを小石と呼ぼうと。そしてその後で、私はこの岩の上に私の教会を建てますとおっしゃった。これ言葉の遊びですよね。お前さんは小石に過ぎないかもしれないけれども、私はあなたがしたこの信仰の上に私の教会を建てるとおっしゃった。だからこの岩の上っていうのは、この小石がした、この小さい小さいペテロがした小石のようなものですが、そのペテロに神様が、天の父なる神が教えて告白させた、その信仰の告白、それが岩だって。私はこの岩の上に私の教会を建てます。それは18節、新改訳聖書をお持ちの方は下のところに注がありますよね。あなたはペテロですっていうのはギリシャ語のペトロス、小石っていう言葉です。そして私はこの岩の上にっていうのはペトラという言葉、別の言葉なんです。ローマカトリック教会はだからこのペトロをね、初代教皇にして、その教皇の権威が代々受け継がれるとして、今でも教皇様がいて全教会のリーダーになってやってますが、イエス様がおっしゃったのはそういう意味ではなかった。このような小石だけど、でもその小石に天の父なる神様が示して、そして告白させたこの信仰こそが岩なんだと。その信仰の岩の上に私の教会を建てるとおっしゃった。ここのところで私たちはまず一つ目のポイントですね。イエス様を救い主また主と信ずる者たちは、誰であっても私たちの教会のその土台になれるんだという。私たちが本当に一人一人小石のようなものかもしれない。だってこのペテロの上に教会建てちゃったら大変だよね。あとで十字架の前につまずきますよ。3回イエス様を呪いをかけて、イエス様なんて知らねえっつってね。否定したペテロです。なんでそのペテロが教会の土台になれますか。でも彼はそのことを通して砕かれて、心から神様に悔い改めて、自分のこの力では信仰は保たれない、聖霊によって彼が満たされて、使徒の働きの2章でペンテコステの日に聖霊が下って、そして彼を変えて、彼はユダヤ人の前で説教をするじゃありませんか。そして大胆にあなた方が 十字架につけて殺したこのイエスこそキリストなのです。そして悔い改めなさい。そして多くの人々がイエス様に従っていく。なぜあの女中さえも恐れたペテロが、小石のようなペテロが、あのペンテコステの日のペテロになったか。それは聖霊の力によって彼は与えられたからです。努力ではない。もちろん心からの悔いはある。そしてそこから心から主を愛したいと願う思いはある。ヨハネの福音書にね、あの復活のイエス様がペテロのところに現れて、あなたは私を愛するか、あなたは私を愛するか、あなたは私を愛するかって3回聞くじゃないですか。3回否定したペテロにイエス様が聞く。もうペテロは本当にね、涙を持って、主よ、私があなたを愛してるっていうのはご存知でしょうと。そのペテロにイエス様は、私の羊をご牧しなさい、私の子羊を飼いなさいと、ね、そして教会を頼むぞと言って委ねていく。確かに私たちは自分の心で願って、そして変えられたいと願います。でも変えてくださるのは聖霊の力なんです。なぜならその日から彼らは待ちなさいと言われたんです。実際彼らは十字架通過した後で、弟子たちはユダヤ人を恐れてずっと戸を閉めて恐れていました。そして彼らは祈ってました。祈れって言われたから。私から聞いた父の約束を待ちなさい。もうしばらくするとあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。聖霊によってバプタイズされる。だから待ってろと。逆に言えば、その聖霊の力を受けるまでは、あなた方は私の教会を牧するミニストリーにできないっておっしゃったんですよ。教会っていうのはね、そういうところなんですね。私たちは教会っていうと、外側から見るとね、人が集まって、人が教えて、人が活動して、人が熱心にやってる、ああ、熱心な、真面目な経験な方々だと、周りから見ます。しかし、教会はそういうものではない。教会は主がそれらの人々を呼び、そしてそれらの小石を持ち、そこに神が信仰を与え、そして聖霊を与えて、それらの人を集わせたもの、その呼びかけに応えた者た人たちが教会なんだということなんですね。ですから私たちは、教会って何と言われたら、エクレシアですと答えてください。あそこにあるよじゃ言わないでね。あそこで、5人か10人集まってるんでしょ、あれ教会って言わないでください。教会は主に呼ばれた人たちがそれに心から応答して集まっているところなんだということです。Believe in Jesus as the Savior and the Lord. 救い主、また主として信じる。それは聖霊によって心が変えられなければ私たちにはできません。あと一つだけ付け加えると、ペテロがそのように変えられて教会のリーダーとして活動を始めたように、私たちのこういう地方の各地にある教会も同じように、そのように備えられた人が出て行って、そこで教会がスタートするものなんですよね。教会がスタートするのに、なんとなくクリスチャンが、そこら辺に多いクリスチャンいるかっつって集まって、リーダーなく始まった教会っていうのはほとんどないと思います。またそういう形だと教会として維持されないと思います。どうしてか。それはその教会を始めるために神様が人を召すっていうことがあるからです。私はこの御里の群れの中からそういう奉仕に召される人がきっと出てくるかなと思っているし、またそういう人たちが出てきてほしいなと願っています。神様は全てのクリスチャンを呼んでエクレシアにするんですが、その群れを牧するために、そしてその 群れに仕えるために召されるっていう特別な人がいるんですね。別に特別だって偉いわけじゃないですよ。クリスチャンはみんな基本フラットです。特に私たちバプテストはそういう感覚を強く持ってます。おのおのが主にあって一人一人導かれる。でもその中で特に教会という集いを導くために神様が呼ばれるっていう人がいるんですね。それは証明っていうんですね。召す、命じるっていう、お召しになって命じられるっていう意味で証明っていうんですね。でそういう証明を、召しを受けたクリスチャンの人っていうのが時々出てくるんです。でそういう人たちが出てこないと宣教師になる人もいないし、牧師になる人もいないんですよ。今の日本の教会はそういうために献身をするっていう人がとても少ないですね。昔の方が献身者出てきたと思います。自分は神様のためにこの一生を捧げて、主に一生使えようと、神に使えるために自分は召されたんだっていう意識をね持つ人っていうのはそんなに多くはない。だから牧師っていうのはとか宣教師っていうのはなろうと思ってなれるものじゃないんですよ。はっきりと神様に呼ばれた人がなるものなんです。だから安心してくださいね。そういう飯がないのに牧師になっちゃダメだよ。時々いらっしゃるんですよ。主を愛して熱心で、で何かしたいって。でも神様が呼ばれなければ出てちゃダメです。パウロっていう人いますね。彼なんかはそういう意識を明確に持ってました。例えば第一コリントの9章に彼はこう言っています。9章の第一コリント9章の16節、9の16、というのは私が福音を述べ伝えてもそれは私の誇りにはなりません。そのことは私がどうしてもしなければならないことだからです。もし福音を述べ伝えなかったら私は災いです。もし私がこれを自発的にしているのなら報いがありましょう。しかし強いられたにしても私には務めが委ねられているのです。第一コリント9の16-17お読みしました。ここのところでパウロは自分が神様に福音を述べ伝えるために召されたんだっていう意識をはっきりと言ってます。そしてどうしてもしなくちゃいけないんだって言ってます。しないと災いに遭うって言ってます。まあそれぐらいの強い意識で神様によって自分は呼ばれたんだっていう意識をパウロは持ってました。で私もそういう意識を持ってます。やっぱいや牧師になる人たちは多分そういう意識を持っていてほしい。親が牧師だからなんとなくみたいなじゃなくて、教会の牧師の家に生まれちゃったからなんとなくじゃなくて、神様が私に御言葉を述べ伝えなさいと、福音を語りなさい、それがあなたに対する私の召しですとお命じになった時にそういう働きにつくんですよ。でそういう意識を、そういう召しを持った人がやってきて、そしてそこに教会が生まれる。ここでね、そういう意識を持った人がここに開拓して伝道を始め、そしてそこに教会が与えられ、そしてそこに人々が集って教会がスタートします。あくまで教会の主はイエス様なんだという、イエス様が召して、そしてそれら信じる人たちを集わせていらっしゃる、それがエクレシア。だから呼ばれた人たちの群れがエクレシアなんだ。2番目に、じゃあエクレシア、教会っていうのはどうやって建てられるのか、そして教会は誰のものか。 ここの街道の建物はね、清瀬教会のものですよ。そしてここの街道の土地は連合のものですよ。でも私たちはどうですか。入れ物は連合、また清瀬教会のものですが、法人としてのね。でもここに集っている私たちは主によって建てられる主の教会なんだということ、これを私たちは今日2番目に確認したいと思います。イエス様はペテロに向かってこうおっしゃいました。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てますと。私は私の教会を建てますとおっしゃいました。教会ってプログラムだと思ってる人いる？牧師やってる人が集会を企画して、そしてプログラムを組んで、そしてそこでみんなで集まってコンサートとかね、なんかそういうイベントとかセミナーみたいにやってると思ってる人いる？でもそうじゃないですよ。イエス様は私の教会を私が建てるとおっしゃった。つまり教会が生まれ、そしてこの集いが生まれ、ここで私たちがクリスチャンとして成長していくときには、それを成長させて教会を 育てるのは主のなさることなんだということですね。で、教会は主のものだっていう意識はとてもとても大事なものです。時々言う人いるもん、大沢先生の教会とかね、大沢先生のとこはとかね、そういうことを言われると、違うんだなって思う。でも結構そういう言い方をするじゃないですか。何々先生の教会は大きくて立派でいいわよねとかね。何々先生の教会はちょっと貧弱ねとかね。人が少ないわねとかね。会場立派ねとかね。いろいろそういうこと言うじゃないですか。それってどうよ。それって、例えばね、私がなんか起業家で、あるビジネスを始めて会社を作って私が大きくした、で私の働きが、私が頑張って頑張って努力して、そして幸い運にも恵まれて、そういう言い方嫌いだけどそういうので仕事が大きくなってドーンとね、そういうんだったら分かりますよ。でも教会はそうではないです。教会は主のものであって、私たちは、そして皆さんは主のために仕えているんでしょ。主に仕えるためにここにいる。みんなしもべでしょ。そういう意識が私たちにどれだけあるか。つまり私たちは主のものなんだという意識です。私は私よ。でね、すぐ我々は個人主義の時代に生きてますからそう考えますが、でも私たちはみんな主のものでしょ。だから私は皆さんが誰それさん誰それさん誰それさんではなくて、みんなイエス様のものだと思ってるんです。だから私たちはお互い賭けがあるかもしれない、私たちはお互い愛に乏しいものかもしれない、みんないびつでみんな違うかもしれない。でもみんなイエス様が心から愛している一人一人だと思っています。イエス様が十字架の上で、たとえあなた一人でも命を捨てる愛を注いでいらっしゃる方だと思っています。そうじゃなかったらね、教会で使えるっていうのは大変よ。例えば私が皆さん主のものじゃなくて、皆さん人間としての皆さん一人一人に私が奉仕するためにここにいると思ってごらんなさい。それって嫌でしょう。夫一人だけでたくさんよみたいなねとか、あの人だけでも面倒なのに、本当に人が一人一人、その人に自分が仕えるという意識でいたならば、教会は本当に窮屈で、そして、時にはうんざりするようなところになってしまうかもしれません。だって教会はまず 罪許された罪人の集いでしょ。パウロは言ってるじゃない、神様はこの世に対するその愛を本当に憐れみを示すために私を選んでまず救ってくださったって。パウロはキリストの教会を迫害して歩いた人ですよね。で、片っ端からクリスチャンと牢に放り込んでった人ですよね。でもそんな私が憐れみを受けたのはその神の大きな憐れみを今度は皆さんに伝えるためにこんな私が選ばれた、私は罪人の頭なんです、だからこんな私でも救われたんだから皆さんに注がれる神の愛と憐れみが足りないはずはないではないか。私たちもそうですよね。一人一人が欠けがあります。一人一人が乏しいことがあります。一人一人が貧しいことがあります。でも私たちは同じように主に求め、そして主から養われ、そして主の愛を受けてお互いに愛し合うものになっていく。そういう形で主は私たちの教会を建てられるんですよ。愛のうちに建てられるんですよ。私たちの一人一人の個性をね、ある教会の牧師先生が言ってました。ある牧師の集会行ったんだって。で、そのグループの教会の牧師さんたちが集まった。そして、そのセミナーが終わった後、そのセミナーで借りた会場を見てみたら床にコーラの空き缶とかね、そういうものがいっぱい置いてあったって。でみんなあのセミナー会場にそういうの持ってくるわけ、天然にね、ペットボトルとか缶とか。で、持ってくるのはいいよ、飲むのはいいよ、でもゴミちゃんと捨てればいいのに、そこの牧師先生方の集まりでみんなそんなことしないで足元に缶を置いて帰っちゃった。で、そのグループのリーダーの牧師先生は一人でその缶集めて回って、うちのグループの牧師たちがそんな変なあの辛い目であの厳しい目で見られたくないと思ったもんだから全部集めて掃除して帰ったって。すごい量だったと。あの時々やっぱり勘違いする人っているじゃないですか。牧師だから、リーダーだから、教えるものだから、だから誰かが片付けりゃいいやつってね。でもイエス様はどうおっしゃいました。イエス様はあなた方は互いに使い合いなさい、互いにお互いを自分よりも優れたものと思いなさい、そして上に立つものはさらにしもべになりなさい、そうおっしゃったよね。全然違うよ。イエス様はその愛によって教会を建てられるんです。それは現実的なことです。それは実際的なものです。人の尻拭いをする、人のゴミを拾う。私もある教会の副牧師になりたての頃は、また新学生だった頃はそういう面で鍛えていただきました。150人ぐらい集まる教会だったんで、三立教会だったんですが、日曜日終わってから全部街道を掃除する、ね、そして、全部トイレのゴミ集めて回る、男子トイレも全部集めて回る、女子トイレも全部集めて回る、まあ、それなりにいろんなもの、汚れや匂いや全部ありました。全部やって、でもそこで教えられたのは、牧師になるっていうのは使えるってことなんだよと。でもその時に誰かさんに、あ、誰がこんなゴミ捨てたのかなって、誰がこんな形で掘り出していったのかなっていうことを、その人自体を見ていると嫌になる。だって人は本来使えられるのは好きだけど使えるのは好きじゃないもん。でもその中で、あ、そうなんだ、違うんだっつ、私たちは主に使えるんだと、主に使える、主の教会に使えるから、主のために私はこの空き缶とゴミを拾ってるんだ、意識を切り替えて、主のために私は何ができるだろう、そう 心が切り替えられたときに、ああそうなんだって分かった。どっかで私たちクリスチャンはそのように生きるように招かれている。あなた方はみんな使えられるためではなく使えるために来た、そして愛されるためではなく愛するために来た、イエス様に主としてついていこうと、そう思っている。ならばそのような人たちが増えていく中で教会は立て上げられていくんだ。教会が立つっていうのは建物じゃないから、クリスチャンが立つっていうのはお互いが愛によって結ばれて一つになるっていうことです。そして一つになった教会が成長していくっていうことです。それはお互いを主の愛によって愛するっていうことなんですね。それは主の教会だからやってられるのよ。皆さんは主のものだから、職場でも学校でも家庭でも、この人も主のもの、この人も主のもの、この人も主のもの。ああそれなのに私はその主のものであるこの人を本当に愛する心の足りないものです。本当に目の前のそういうゴミとか汚れとかそういうものを見つめながら絶望し失望しがっかりし、そしてああもうこんなのや、ああこんなめんどくさい、そう思いながら私たちは人を切って切って自分が使えられ、自分が重んじられ、自分が高められることを願う。でも主の教会はそうではない。それは主ご自身によって建てられる主の教会なんだ。主が愛されたように愛する、そして主が使えられたように使える。イエス様は十字架にかかられる直前に弟子たちの足を洗われましたよね。足洗う、人の足洗ってみたことある？洗濯式ってやる教会あるけど、うちの教会やんないけどね。でも足を洗うっていうのは実際どういうことかやってみたらいいと思いますね。匂う。一日、あれ夕方だから、一日活動してきたサンダル履きのむくつけき男たちの足です。イエス様は腰に手ぬぐいからげて、そして、裾をまくってしゃがんで、弟子たち一人一人の足を一つ一つ丁寧に洗っていかれました。指の間、足の裏濡らしてこするとよれてくるものもある。匂いも立つ。ね、それら全てを本当に慈しむようにイエス様の手は撫でていかれたと思いませんか。そしてそれを弟子たちは何と感じたことでしょうか。私がしたことは今はあなた方にはわからないかもしれない。でも後でわかるようになります。後でわかるようになります。そしてこのように洗い合うことなしにあなた方は私と何の関わりもない、イエス様はおっしゃった。イエス様と関わりを持つ、イエス様の弟子になるというのはお互いの足を洗い合う。それは日々の汚れを、日々の問題を、日々の葛藤をその日のうちに互いに足を洗い合うということです。その人の足が臭いのよ、その人の足が汚れてるのよ、その人の足が赤まる毛なのよ、泥まる毛なのよ。でもそれをあえて主である、そしてそうする立場にないものがイエス様がかがんで弟子たちの足を洗われたように、それを洗い合いなさいと、そう言われた。そのような形で教会は立つのです。教会の牧師になる者もそのように試練に遭います。砕かれるために、低くされるために、そして使えることを学ぶためにそのように試練に遭います。でもそれに心から、応答する。神様の召しがそのようなものならば私はそれに応えていきたい。主の御言葉に 促されたらそれにきちんと心から応えるものでありたいと思います。ペテロは、そして弟子たちはこの後で聖霊によって主の栄光を表すことになります。イエス様は十字架に苦しみを受け、そして三日目に復活し、そして聖霊によって満たされて、彼らはその証人となりました。主がそうされたように私たちも愛し合う。主がそうされたように私たちも生き、主がそうされたように私たちも主に仕える。それがエクレシアというものです。教会っていう言葉はあんまり良くない。なんか教える会っていうと、上からなんか教えてやりますよっていう感じにするじゃないですか。上に立ってる感じがしてね、なんとなくいやらしい感じがします。教会と訳された言葉は、主に呼ばれた者たちの群れということです。それは互いに使い合うために召された人たちの群れなんです。それが教会の始まりであり、土台である。さあ、私たちは今日3つのことを確認しましょう。私たちはイエスを救い主と信じました。私たちはイエスを主と信じました。信じるっていうのは、そう思い込むんじゃなくて、そのように受け入れたということです。そのように受け入れて、それをごくんと飲み込んだということです。ならば、それを飲み込んだものとして私たちは生きるようになる。それが、そのような人たちが集うところこそエクレシアだ。そしてその教会エクレシアは、主によって建てられる。主のやり方です。私たちは教会のためにね、いろんなイベントをやったり、プログラムをやったり、プロモーションをやったりする必要はないんですよ。もちろんいろいろ教会の集会は企画しますが、本当に人が人を主に導くのです。イベントが導くのではありません。きっかけにはなるかもしれません。でも私たちの心がイエス様のようになっているならば、人々は教会に来るでしょう。そして主によって、それらの人々は呼ばれているなら、教会に導かれることでありましょう。秋、9月になって、涼しくなってくる。そしてまた今年もコロナ禍ではありますが、伝道シーズンです。どうぞ主が私たちをまずお取り扱いになって、私たちを主のために使える心を与えてくださるように。そして教会に主が新しい人を加えてくださるように祈ろうではありませんか。そのように信じ、そのように告白した人たちが、弟子として聖霊を受け、そして主の栄光を表していったんだということです。心から応答するものでありましょう。お祈りします。天の父よ、あなたは私たち一人一人を、さまざまな人生のページページ、時代時代、また場所の中であなたをお呼びになりました。私たち誰も自分からあなたを求め知ったものはないと思います。あなたがまず私たちに働きかけ、道を備え、私たちを信仰の道へ導かれたのだと信じています。どうぞ私たちはあなたを主とし、あなたを救い主として、信じるものになりました。これはまずあなたが呼んでくださったこと、そしてあなたの召しによるものなんだということをしっかりと受け止め、感謝を持って受け取ることができますように助けてください。そしてこの群れが、主よ、あなたの教会ですから、あなたのなさる立て方で、あなたのなさる成長のさせ方で成長していかれるようにどうぞ導いてください。そしてどうぞここに集う一人一人が心から主に人生を委ねて、あなたの招きに本当に応答して、自分の人生をあなたの前に捧げていくものとされますようにお願いいたします。委ね感謝してイエス様の尊いお名前で祈ります。アーメン。はい、では一つ歌いましょう。聖歌の423番を歌います。 私たちの重荷を取り、そしてそれに打ち勝つ力をご自分のやり方で備えてください。主に委ねていきましょう。では礼拝の献金をいたします。献金は強制ありません。この世の主に対する感謝と献身の思いをこのような形で捧げていきたいと思います。よろしく。天の祈りを捧げます。主よ、私たちの教会がいよいよあなたにあって成長し、主よ、あなたの教会らしく作り変えられていきますように、一人一人があなたの恵みを豊かに受け、聖霊の力によって作り変えられていきますように、心から願い、あなたの御手に委ねます。この捧げ物は私たちの献身の思い、また感謝の心です。どうぞあなたがこれを清めて、あなたの御用のためにお持ちください。感謝して御手に委ね、愛するイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
主の祈りを祈りましょう。主の祈りの言葉は、前のスクリーンに出てますので、そちらをどうぞご利用ください。それでは祈りましょう。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らは許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
それでは、どうぞお立ちください。正面、正衛式を置いて礼拝を祈りましょう。 我らの主イエス・キリストの御名に、父なる神の御恩が聖霊の親しき御交わり、我ら一同とともまたその一人一人とと共に、今も後もまた世を限りなく豊かにありますように。アーメン。
アーメン。